さあ、じゃあ高架機動隊行くよ。けどね、一個だけ行く前にこのコンセプトが分かると、はい、実は分かるってものだけちょっと僕の体験談も使って喋るね。
はい。
あのね、僕はね、大学卒業した時、最初アクセンチャーって会社に入るんだよ、僕は。
はい。
全くちょっと話変わるよ。
はい。
で、だけどちょうどそれが2004年です。2004年、はい、セカンドギグが終わった頃くらい、
はい、
スタンドアロン、あ、広角機動隊 SAC セカンドギグ、神山健二でやった2回目のやつね、それが終わった頃ですよ、はい、押井守のイノセンスも終わった頃ですよ。僕はもうガッチガチに広角機動隊見てるから、アクセンチャーのその時のチームがイケてて、休み時間お昼の時とか、そういう SF の話とか数学の話とか仕事の話なんか一個もしないで、そういうディスカッションばっかしてたのね、その時。で、僕が偉そうに、やっぱさ、ゴースト広角機動隊見た、どうやったらゴーストできるだろうねみたいなこと言ってるわけよ。ゴーストってのはこの前魂だよ、はい、どうやったらロボットに魂が宿るかな、どうやったらサイボーグに魂が残るかな、そういう議論をずっとしてたわけ。そしたらでは僕の上司が、竹野内くんさーっつって、なんか今偉そうに広角機動隊で意識の問題言ってるように言うけど、そんなのユクスキュルがとっくの昔に言ってたよっつったんだよね。
はい。
それ聞いてさ、猛烈なショック受けたよね、僕は。で、それがユクスキュルの環世界論ってやつなのね。
はい、
環世界論ってやつ。ユクスキュルがこういう思考実験したんだよな。蜜、花の蜜を吸ってる蝶々がいたとするでしょう。
はい、
その蝶々のお尻からちょっとずつ切っていくと、蝶々の体を、
はい、
そうすると蝶はいつまでお花の蜜を甘いと思うかっていう思考実験をしてるの。これ何を言ってるか分かんないでしょう、
はい、
でもこれって人間の体っていうのがちょっとずつ義手や義足に変わっていったり電脳に変わっていった場合、ちょっとずつちょっとずつメカニカなるものに変わっていった、機械に変わっ置き換わっていった場合、僕らの魂ってどこに残るのって議論と同じ議論してんの、ユクスキュルは、
はいはいはい、
でこの概念が押井守的に言うとゴーストインザシェル、入れ物の中のゴースト、この場合は魂と訳すべきだけど、
はい、
入れ物の中にゴーストは宿るのか、もしくは俺たちが入れ物に変わっちゃった場合ゴーストは残るのかって議論してんの、
はいはい、
これがゴーストインザシェルという概念。そしてそれを、うん、なんていうか人間の集団的意識にまで拡張したのが神山健二のスタンドアローンコンプレックスという概念の、スタンドアローンっていうのは独立した子っていう意味だよね、
うん、
コンプレックスっていうのはそれが集まった集合って意味なの、つまり部分と全体の話をしてるの、神山健二は。スタンドアローンコンプレックスはそういうコンセプトなの。つまりね、広角機動隊っていうのは擬態化、だんだんと人間の体がロボットするサイボーグになっていくってことと、ゴースト、意識、この2つがどういう関係になっているのか、もしくは人間の意識ってものと電脳によってネットワーク、インターネットが接続されちゃった場合、人間の意識とネットって同一化しちゃうの、こういうコンセプトを言ってんのよ。だから人間の独立した個、一人一人の人間って考えてもいいし、物質、人間の体を作る細胞って考えてもいい。でもそれがより集まった時に集合的な何かが生まれるってことってどういうこと、そういうこと言ってるのね。で、だけどそれを神山健二は2006に書き切った後、我々の人間社会で起きた大きな変化が何かっていうと、それがスマートフォンの登場だよ。
うん、
iPhone が登場する、はい、iPhone が登場したのは2008か2009だったはず、
はい、
最初の iPhone は。つまりね、広角機動隊、少なくともスタンドアローンコンプレックスシリーズが最初に書かれた時にはまだスマホはなかった、
うん、
けどそれが描かれた後に iPhone が出て、スマートフォンっていうデバイスがこの世に出てきた。そして神山健二がその時代を見た後、彼が何を言ったかっていうと、スマホの登場によって電脳化は終わったって言ったんだよね。わかる？ここがこの未来予知半端ないと思う、
はい、
でまず今日僕がする広角機動隊展超濃密レポート1は、神山健二がこのスマホの登場時に予言していた、スマホの登場によって電脳化、広角機動隊の作品の中で書いていた脳みそを電子デバイス化するっていう電脳化、
はい、
これは終わってるんだってことを僕だけが気づいた。それを言う。 言おう、もうこれ実はこれもうねインスタグラムに超言葉選びに選んで書いてるからもうほぼ僕も言って、はい、書いちゃってるんでちょっと言葉埋めながら喋るね、
はい、
ちょっとよ書いたこともうそのまま読みながら言ってくわ。高架機動隊展超濃密レポート丸1、2月11に高架機動隊展に行ってきたと。少なく世界で少なくともトップ5には入るくらい俺ほど高架機動隊を分かってる奴はいねえだろうなと生意気なことを思っていると。本気の強い AI 研究をやっていてハード哲学の研究をやっている自負の表れでもあると。もうこれ書き出しです、僕のインスタグラムのでその僕が高架機動隊展に行ってきた。そして高架機動隊の描いた未来がどれくらい来てるのか逆に来ていないのかが超分かってしまったので何回かに分けて投稿。さあここまでが振りです、うん、ここからいきますよ。1-1です。電脳化はスマホの登場で終わっている、これですね、これは SAC シリーズの神山健二監督が iPhone 普及後の2010前後に言っていた言葉だ。今回の展覧会は図らずもそのことを暴いてしまった入場券とは別売りで電脳ビジョン体験チケットなるものがあると。あったのよこれ。よくさミュージアムとかに行くときにさあのイヤホンとかスマホでさなんか作品ガイドみたいなのを聞きながら回れる展覧会ってあるじゃない、はい、それの、うん、この広角機動体験版はね AR ゴーグルだったのそれが、AR ゴーグルをつけながら AR 上でいろんなことが映って作品解説が行われるっていうものらしいんだよね。で実際チケットの前売りの説明とかにこう書いてあった。現実世界を拡張する AR グラスを装着し立ちコマと一緒に会場を巡る広角機動隊電脳ビジョンの体験チケットです。アニメの中で描かれてきた電脳感覚を疑似体験しながら楽しむ未来の鑑賞スタイルですって書いてあるわけよ。チケットの売ってるところに書いてあることそのまま読んだよ今僕、
はい、
煽られるじゃん、
はい、
試したいよねもうこれを試したくて言ったと言っても言い過ぎではないってこれインスタグラムに書いてあるそのままねさてこれねインスタグラムと並列しながら僕の今の今日のラジオ聞いていただきたいです。概要欄に URL 後で貼っとくからそれ 見ながら皆さんここから私の話聞いてくださいね。あのね写真があると思います。いくよ、写真の順番通り喋ってくからね。今僕ただインスタグラムに書いたこと朗読してるだけだから。まずそれを装着している私の自撮りそしてこのデバイスを構成する4つのアイテム。 1AR グラス、 2AR グラスのアプリケーションを動作させるだけでなく AR グラス端末への UI 上の指示操作の一部というよりは UX の指示操作のほぼ全てを担うスマホいい？ AR グラスとスマホがくっついてるんだよ。でほとんど AR グラスへの入力はこのスマホによって行われるわけ。これがアイテム2、3つ目、たかが30分限定という展覧会都合の使用時間制限があるんだよ。にもかかわらず、はい、スマホの電力消費の多さゆえに必要とされる常時接続された重たい充電バッテリーいい？ AR グラスがあり、AR グラスを動作させるためのスマホがあり、そのスマホがめっちゃ電池食うから、充電器がバッチリぐっついくっついてるわけ。これは3つ目。そして4。それらを1つとして携帯させるために、首からぶら下げる小さいミニバッグのようなもの。わかる？これ、あの、写真見てくれて撮ってる方わかると思うけど、本当にポシェットみたいなのがあって、そこに、充電器とスマホでそこのブラーンとそこから有線でぶら下がってる AR グラスがくっついてるわけよ。バッツリ有線で全部がつながってます。いい？でここから次インスタグラムの続き。この時点で冒頭の神山健二監督の言葉が真実であったことが逆説的にだが暴かれていると、
はい、
電脳ってもっと未来っぽい UX だよなと期待してやってきた来場者のワクワクを破壊するあまりにも残酷な現実。わかる？これ超期待してるわけよ。こっちは AR グラスで未来っぽい未来っぽいって思ってるじゃん、
うん、
もう、はい、こんなさ AR グラス動作させるためにスマホがっつりついてて、でスマホがめちゃくちゃもうめちゃくちゃ CPU 処理するから、もう電池超くんで充電器めちゃくちゃ重たいのぶら下げて、それしかもアナクロなミニバッグに入ってるんだぜ。これが無線でつながってんだったらまだ許せたかもしれないけど、でもしかも AR グラスを動作させるためにスマホのアプリ指で操作するんだよ。いちいちなんか読まなきゃいけないスキャンボタンとか押すの。
あ、
もう分かるこの感じ。でもこっから先はね、もうね、なんていうの、もうね、まあな、これな、実際僕どういう体験だったかっていうとね、本当にね、最初ね、つけた瞬間ね、あれ見えてんのかなと思ったの。なんか真っ暗いの、はい、なんかすっごい。で、ミュージアムの人に、え、これ合ってます、なんか立ちコマが出てくるって聞いてるんですけど、事前の案内で立ちコマが出てくるって、立ちコマってキャラがいるんだけど、立ちコマが出てくるって言われてるんだけど、はい、あれ立ちコマが映んない映んないとか言って、もう何回も外して何回もえこれで合ってますって僕散々見えちゃうって聞いたのよ。1ミリも未来じゃないんだよ、本当に物理的に本当に何回も聞いてんの。でもね、本当にこの広角機動体験ね、未来っぽい UI 作ってるんだけど、もうね、未来っぽい UI ってないんだなってひたすら分かるんだよね。なんかこの AR グラスじゃなくてもね、なんかこうタンジブルみたいな、こう触れるような 3D 空間の UI っぽいの作ってるんだけど、はいはい、その実大元の手元見るとマウスとかタブレットみたいな、
はい、
今僕らがパソコンとか iPhone とかでやってるインターフェースが手元に超あるわけ、
はいはいはい、
でその動いてるすっごい 3D っぽい UI、 後ろ側にギャレリアっていう、はい、秋葉原にあるゲーム PC 売ってる会社のごっついゲーミング PC が有線でブワーって動かしてるんで1ミリも未来じゃない。
はい、
っていうのがレポート1です。次のチャプターです。はい